どうも皆さんこんにちは、佐々木直です。ナオステーションというフリートーク番組を各週金曜日にお送りしております。267回目の放送でございます。収録しておりますのが3月後半ですね。3月30日水曜日でございます。時間はただいま午後9時30分になろうというところでございます。はい、このオンエアの頃にはねもう4月1日、あ、エイプリルフールですね。4月に突入ということで、世の中ではね新年度と呼ばれる時期でございますけれども、まあ、僕とかはねもう本当にこういうね区切りがあんまり合ってないような、業界にいさせてもらっておりますので、周りの人たちのそういう慌ただしいこうね生活ぶりを見て、あ、そっか、もうそんな時期なのかななんて実感するわけでございますけれどもね、大学が年度が変わった方、入学された方とかね、いろいろいらっしゃいます。はい、ディレクターの高瀬さんです。
はい、どうもこんにちは。
お願いします。さっきね、
うん、
ちょっと10分15分ぐらい時間が空いたので、ちょっとこうテレビを見まして、
はいはい、
久しぶりに野球中継をね、うん、見たんですよ。
巨人横浜戦ですね。
おさすがですね。
もう応援はね、
高瀬さん別に応援してるチームとか特にないでしょ。
特にないんですけど、母親が巨人、
巨人ファンだもんね。僕もさっきチロッと終盤見まして、で、あれですね、まあ、僕もそんながっつりこう、野球のペナントレースをチェックしてるわけではないんですけど、まあ、嫌いではないので、こうふっとこう目に入ることがあるんですけど、巨人由伸監督になって調子いいんですね。
なんか
4連勝してたんでしょ。
4連勝ですからね。
あれで今日は確か、ま、もう、そう、聞いてくださいよ、
はい、
まあ、別に今日初めてではないんですけど、うすす分かってたことなんですけど、
はいはい、
最近容赦なく延長しないんですね、野球中継って、ね、
しないですよ。
まあもうここ 4,5 年ぐらいの
バッチリと
話ではあると思うんですけど、改めてね、まあ、僕も終盤見て結構楽しかったんで、
はいはい
はい、もう9回かと思って、で、これでだから DeNA、横浜 DeNA が抑えれば、勝つんだなって思って、ワンアウトぐらいまで見たら、容赦なく時間来て、終わりましてね。
そうそう、
残りはニュース2-3でご覧くださいって言われて、あ、そうなんだと思って。
そうなんですよ。
そうそうそう。
ただ、BS でやってるのね。
あ、じゃあ、もう、じゃあ、高瀬家は BS で見てるんですか。
う
ん、
そうそうそう。
あ、そういうこと。ガチな方だな。
はい、
そうそうそう。僕は地上波のね、キー局の方で見てたんで、あれなんですけど、まあでも、やっぱ楽しかったですよ。
なかなかね、
はい、
いい調子で、
はい、
僕は実は結果を知らないんですけど、
僕が、その、野球中継がこうブツって切れた時点では、
はいはい、
巨人が3点、うん、はい、DeNA が6点。
あ、6、3でした。あのままだったんだ。
だから、うん、そうそう、あのまんま多分終わってんじゃないかな。
そうでしょうね。うん、残念
だったかな。そうそうそう。で、僕も、まあ、ここ数年はあれですけど、野球の試合見に行ったりしてたんですよ。
はいはい、
で、その時に、
うんうん、
まあ、8回の表とかぐらいまで見ると、うん、なんとなくもう点差が開いてて、
うん、
まあ、これのまんま終わるんだろうなって思って、
うん、
ちょっとこう、ね、
うん、
全部見るとすごい帰りが、
人
をわちゃわちゃするじゃないですか。
ね、
だから、まあ、8回ぐらい来たら、帰るとかっていうことがよく当時あったんですけど、帰ってニュース見たら、逆転して負けてたりとか。
ありますからね。
ラスト2回ってだからひっくり返ったりするんですよね。
まあ、まだね。
うん。
あります
ね。あれ面白いですね。甲子園なんか10点ぐらい平気でひっくり返りますからね。
ね、やっぱね、とか高校野球とかはね。
何なんですかね、
全然違うね。変わっちゃいますからね。
そうそう。だから、まあそういうドラマチックな展開が好きっていうので、高校野球見る方も多いんでしょうけどね。
うんうん、
そうそう。ただ僕、やっぱりほら、どうしても、スケジュール的にもね、1から10までこう見るっていうのはなかなかできないし、で、録画したって、もうああいうのって生ものですから、もう結果知れ渡ってるし、うん。だから、まあまあ、結局、いいとこしか見ないかったりするんですけど、そうそう。だからやっぱ、ああいうのリアルタイムで見られるのが一番いいですね。
まあいいですね。
はい、はい。だからまあ、ちょっと、 ちょっと気が早いですけど、あの隠居生活できるようになったら、うん、なんかリアルタイムでこうゆっくりスポーツ中継を見ながら、うん、なんか美味しいものでも食べたいななんて夢を持ちました。はい、ナウステーション聞いていただいておりますけれどもね、まあまあ一応暦の上でも4月に入って、うん、ね、一応新年度、
うんうん、何言
ってます？そうそうそう。で僕が教えさせてもらってる方とかもね、うん、大学始まりましたとか、
うん、
いよいよ2年目なんですとか、うん、まああとは新入社員の方もね。いらっしゃいますしね、うんうんうん、なんかこうピシッとこう襟をねこう正す、まあ、時期ではあるんですけれども、うんまあ、この時期、まあ、この今日の放送聞いていただいてなんとなくわかると思うんですけど、うん、若干やっぱ花粉症の
多いですからね
影響がちょっとあって、うんねうん、あの一時期よりここ数年の中ではかなりいい方なんですけど、うん、やっぱ僕的にはまあ鼻声だなっていう感じはしております、うんうんうんうん、で今日ねあのレッスンしてて生徒さんがね、
うんうん
あの花粉症に効くハーブティーがあるんですよって言い出して、はい
うん、
あそういうのちゃんと調べて飲んでんだねって、うん、はいあのだいぶいいですって、
う
ん、で僕は僕なりに一応対策はしてて、
うん、
あの夜寝るとき、うん、鼻詰まって寝ると、うん、あの結局ほら無意識のうちに鼻で呼吸できない分、うん、口呼吸になっちゃうでしょ、うん、でそうすると喉がこう要は乾燥しちゃったりとかして、うんまずいですかね、荒れるから、うん僕花粉症の時期は特にほぼ毎日なんですけど、うん、マスクをして寝てて、うんうんうん、であとはもうそういう本番が近い時とかね、
うんうん
ま、なるべくマスクをして寝る日が多いんですけど、
うんうん、
最近まあ疲れもあるのか、うんちょっとまあ肌が弱ってきて、
うんうん、
あのねマスクのラインに沿って肌荒れが始まっちゃって、
うん、ああなるほど、
うん、これはどうしたもんかなと思って、
うんうんうん、
で結局ほら花粉症も困るけど、
うんうん、
肌荒れも
困りますね
一応表に出る仕事もさせてもらってるからね、うん、これもまずいと思って、うんまあ、いいかあの本番の時はもう薬でも何でも頑張って飲んで、
うんうん
まあ、花粉症を治めるとしても、うんうん、肌荒れはちょっときついなと思って、
うんうんうん、
ここ3日ぐらいマスクをちょっとやめてみたんですよ、うんうんうん、
なるほど、
うん、思いのほかこれ以上悪化しないっていう事実に気づいてしまって
なるほど
花粉症自体はだからそうでもないんですけど、
うん
まあ、ただ喉はやっぱり荒れてるかもしれないです ね、
ねそれそうですよね、
まあ、とにかくこの歌い手とか声を使う仕事の方にとっては厳しい時期ですねこれね、うんうんこれはもう、まあ、でも、このね、東京にいるうちは、うん、まあ、現代病っちゃ現代病ですからね、
うんうん、
しょうがないかなと思いますけれどもね。うん、地方で、それこそ山とか、そういう緑がいっぱいあるところの、お育ちの方とかは、花粉症どうなんですか ね、
でも、そう、花粉症の人いるだろうからね。
あれは、
ちょっと辛いものほどがある
よね。うん。中にはね、
うん、
埼玉にいた時花粉症ひどかったんですけど、
うんうんうん、
東京引っ越してきたからちょっと軽くなりましたとかっていう人もいたりして、うんうんまあ、やっぱ地方で違うんだな、
うん、違うんでしょうね、
うん、
待ってる量が違う、
そうですね、うんまあ、とりあえず次が僕4月14日が、
うん、
おとわいの本番なので、
うんうんうん、
で4月珍しくそれ1本だけなんですよ、
う
ん、なのでちょっととりあえずその4月14日までに収まってくれればいいし、
うんうんうん、
もし最後ねそれまで治らなかったら、
うんうん
まあ、ちょっと強めのね、
あ
んま
問
題ないですけど、薬をちょっと処方して、
うんうん
まあ、その日だけでもいい状態でライブができたらなぁなんて思っておりますけれどもね。うんうん、さあ、さっきそのテレビの流れの話でね、
うんうんうん、
芸能人の方がほら、うん、よく最近ツイッターバンバンやってるじゃないですか。うん
はい、
で、その中で、
うん、
まあ、いろんなことをつぶやかれてるんですけれども、
うん、
これは明らかに、
うん、
無理だろうとか、あとは、なんか、それはちょっと大げさすぎないっていうことを書き込んでる人が結構いるっていうので、それを題材にしてテレビ番組を昨日か一昨日かやってて。
ああ、見たかも。
そう、
ちらっと。
有言実行
委員会。はいはい。ちょっと
有言実行をさせるという番組なんですけど、そのツイッターとかで、例えば、もう僕、ポテトの、ハッシュドポテトだったら、バスマットぐらいの大きさで食べられるって宮川大輔さんが
大輔さんがねそこ見たわ
ツイッターでくしばしてしまって
はい、はい、
でそれを取りピックアップして、
ね、
番組でそのバスマットサイズのハッシュドポテトを食べさせるという
はい、はい、
まあそういうようなのがずっとあったんですけど、
はい、
それのナレーションが、
うん、
ハウンドドッグの大友康平さんだったんですよ。
ああ、大友さんだったね。
あれ、大友さん、すごいかっこよくなかったですか？っていうか、自然に。
うん、いや、全然自然に聞いちゃってますね。
で、ああ、なんか、なかなか雰囲気が合ってて、いいなって思ったら大友さんで、
へえ。
この人はこういう才能もお持ちなんだなと思って。
いわゆる歌う時のあの雰囲気じゃなくてね、
そうそう、
もうストレートな感じで。
そうそう、かっこよかったですよ。
ナレーションするってやつでしょ、
うん、だから、もうどうしても、ああ、いえ、あのイメージが強いから、
はい、
あ、これニュートラルだとこうなるんだなって。
そうなんですね。あ、全然気がつかなかったです。
あれかっこいい。エンドロール見たら、それになってましたね。大友さんでなってて、と思って。で、大友さんつながりちょっと思い出したんですけど、はい、水曜日のダウンタウンという番組がありまして、
はいはい、
ね、TBS 系列でやってるんですけど、はい、あれもまあいろいろ検証する番組なんですけど、
うんうん、
プロの歌手の方が、うん、まあなんか、誰か人の曲を歌ったら、
うんうん、
歌っても、その人節になるのかどうか、みたいなやつとか、
うんうんうん、
あと、まあ、カラオケで何点以上取れるのかとか、
うんうんうん、
まあ、いろんな検証をやってて、
うん、
そのカラオケ系の検証の時、
うん、
ほぼ 100% で、
うん、
大友康平さんが出るんですよ。うんうん、で、大友節が出ないで歌い切れるかとか、
うんうん、
明らかに、大友さんありきの企画をやってるんですけど、
ど
やっぱ大友節が出てくるんです、
後半、うんうん。
で、そこでなぜか大爆笑という、プロの歌手を相手に大爆笑するというすごい番組があって、大友さんのいじられっぷりがすごいんですけど、なんかね、どうしても、最後大友康平って見た瞬間、それを思い出しちゃって。
なるほどね。
なんかやっぱああいうイメージって怖いですね。
ね、
でもあの声やっぱどうですか、男性としてもほら僕たちそんなハスキーな子じゃないから。
うん、ですからね。
うん、例えば、
はあ、
もし、
はい、
まあ一日でもチェンジできるならどんな声がいいですか。
あ、僕は結構前から言ってますけど、あの山下達郎さんの喉が欲しいです。
山達いきますか。
はい、
待って待って、
喉欲しいですよ。
山達の。
うん、
歌ってる時の声がいいのか。
そう、あ、歌ってるですよ、歌ってる。
歌ね。
うん。
あ、そう。
そう。やっぱその普通の喋り声ってそんなにね。
まあね、
いいかなと思っちゃうじゃないですか。
うん、そうですね。うん、うん。
歌ってる時の声って、あ、こういう声だったらいいなって思ったりするじゃん。
そうですね。うん、僕もね、
はい、
いろいろ歌とか教えさせてもらってる中で、
うんうん、
まあ、生徒さんにいろいろ伝える手段の一つとして、
はいはいはい、
モノマネに近いこともやっぱするんですよ。
なるほど、はいはい、
こういう響きを目指してみて、例えば、うんうん、それの響きに近いのが、うん、誰々さんとか、
うんうん、
そういうやり方で教えて、
うん、
で、こういう歌い方でしょって言ってちょっと真似したりとかするんですけど、
うんうんうん、
山下達郎さんは全く真似できる気がしないですね。
ないですよね。
で、モノマネタレントさん見てても、
うんうん、
山達郎に手を出す人は、まあ、いる、まあまあいるんですけど、
う
ん、
ゼロじゃないけど、
かなり苦戦してる。
うん、そうでしょう。
すんごい似てる人ってあんまりいない。
ないよね。
あれは なんかもう絶妙なバランスなんでしょうね、きっとね。
そうなんですよね。
うん。何歌います？山達の声。
まあもう何でもいけるんじゃないですか。
ライドオンタイムとかまず歌いますか。
もうそれはとりあえず歌っとけみたいな感じでしょうけど。
ねえ。いやー確かに僕も全くどうやったらあの声になるのか。
ねえ、あの声はちょっとね。
想像つかないですね。
そうなんですよ。
あとはね、ほら。個性的な声の歌手の方はやっぱいっぱいいるから、
うん、
なんとなく、あ、こういう風に歌っていけば、
うん、
近づくだろうなっていう道筋は、やっぱ、
うん、
まあ、ずっと歌ってると分かってくるんですけど、
うん、
山下さんのは何だろうなっていうね。
なんか声ですよね。
そうなんですよ。
声帯だと思うんですよ。
そう。
つまり。
だからもう本当財産ですよね。
うん、そうそう。
だからまさしくもう本当に歌手になるために生まれたような方なんだろうなっていうね。
うんうんうん、
だからこう、普通の声持ってる人がすごい磨き上げたんじゃなくて、
うん、
多分もうまさにこう歌として独特な声を持った方なんですよね。
そう、
いや、いいなぁなんて僕も思っております。うん、はい、ナウステーション聞いていただきましてありがとうございました。先日ね、
うん、
僕の、いとこ。
うん、
が、いとこ二人いるんですけど、
うんうんうん、
そのうちの上の、
うん、
方のいとこがもう30歳ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まあ、数年前にも結婚して、
うんうんうん、
女の人ね、
うん、そうですね、
もう子供が、去年かな、生まれたんですよ。
うんうん、
で、僕も出産直後に、
うんうん、
病院に会いに行ったりとかして、
うんうんうん、
でなんかこうおじちゃん気分満々でもビデオ撮とか撮っちゃったりして、
うんうんうん、なるほど。
でなんかああもう俺もなおおじちゃんなのかと、
うんうん、
まあちょっといろいろいろね、うん、あの思いながら、
うん、
まあ過ごしてたんですけど、
うん、
この間あのうちに遊びに来てくれて、うん、そのいとことその子供とね、
うん
供ねうんうん、でまあ可愛いんですけど、うん、やっぱなかなか人になれないのかもう、うん、もう終始泣きわめくんです
よ。ああなるほど。
で、はい、でまあまあ。泣いてても可愛いじゃないですか、やっぱり赤ちゃんって。まあね
うん、
だから、わははって言いながら、笑いながら、まあ、うん、見守ってたりして。
うん、
で、いとこはもう一生懸命愛してるんですけど、なかなか泣き止まず。
うん、
まあ、多分違う環境っていうこともあったんでしょうね。
あそうですね。
で、ほら、誰だこいつと。まあ、うん、僕的にはもう一回見てるけど、向こうはもうすっかり忘れてますから。
ね、
で、なんだこいつって思いながら、うわーって泣いてるんですよ。
うん、
で、やっぱさすがに泣き疲れてきて、
うん、
あの、途中一回寝るんですよ。
うんうん、
で、起きると、うん、なんか、こう、うん、やらされてるかのように、また、うわーって泣き始めるんです。あの別に 何があったわけでもなくね。で、
うん、
あのね、
うん、
おいって思ったのが、
うん、
僕たちの顔を見るんです、
うん、
あの僕たちっていうのは、その、いわゆる、あの、うちの母親とかね、
うんうんうん、
とあと僕とかの顔をちらっと見て、
うんうん、
あ、まだこいつらいるって思うと、う
ん、
わーってまた泣き
な
す。
確認してからね。
確認しながら泣かれるという、複雑な心境ね。だから、ね、あのうちに遊びに来てくれたんですけど、
はい、
あの泣いてるか寝てるかしか僕は見てません。
あ、
まあ、なんかこうケラケラ笑ってくれるところとか、
あ残念ですね。
一秒も見られずにね、じゃあまたーって帰っていきましたけどね。まあでもちょっとその成長をね引き続き楽しみに頑張りたいななんて思っております。うん、次は4月14日オトアイ渋谷アンコールでやりますので、皆さんぜひ見にいらしてください。さあ5月以降はもう続々と本番ラッシュが引き続き始まりますので、そちらの方も応援よろしくお願いします。それではまた次回聞いてください。さようなら。学校帰り坂道を僕らは駆け下りるコート脱ぎ捨てて覇者に回ってるたくさんの少しほどけた君の顔ずっとこのままがいいな叶わない